恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週私たちは悔い改めということについて見てまいりました。今から2000年前この地球で最初の教会が建て上げられていくにあたり、聖霊を受けたペテロは神の言葉を人々に語りかけました。その言葉を聞いていた者たちは強く心を刺され、そしてペテロに尋ねました。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうか。この問いかけにペテロはこう答えました。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。ペテロの悔い改めよという勧めに強く心を刺された者たちは、その勧めの言葉の通りに悔い改め、そしてバプテスマを受けたのです。2000年前の初代教会が悔い改めと洗礼というメッセージに応答した人たちによって始まり形成されていったということ、そしてそのことは今日の私たちの教会も何ら変わりがありません。そして今日はこの洗礼ということについてお話ししたく願っております。意外に思われるかもしれませんが、聖書はイエス・キリストが公生涯を始めるにあたりバプテスマのヨハネに自分に洗礼を授けるようにと願い、そしてヨハネから洗礼を受けられたということが聖書には書かれています。なぜ意外と申し上げたかと言いますと、先週お話ししましたようにイエス様ご自身もヨハネもまたペテロも悔い改めて洗礼を受けるということをメッセージとして民に進めてきたのであり、そうなりますとイエス様にも悔い改めること、すなわち罪があったのかということになります。しかし当然神の子なるイエス・キリストには罪がなく、それゆえに悔い改めも必要ありませんでした。しかしそれでもイエス様は洗礼を受けることを望まれたのです。なぜでしょうか。このことをさらに知るためにイエス・キリストの生涯に起きた他の二つのことも含めて見ていく必要があります。まずイエス・キリストの生涯に起きたその一つ目のこと、それは誕生ということです。そうです、クリスマスの出来事です。このイエス様の誕生を神学的な言葉で受肉、肉を受けると呼びます。神なるイエスが人の肉体を取られて生まれたということです。この受肉にはどのような意味があるのでしょうか。そうです、誰しも人たるものこの世界に生まれてきました。神の子なるイエス・キリストもそれに従い、マリアよりマリアを通して生まれてきたのです。そしてその受肉にはイエス・キリストが人類と合体したという意味があります。そしてこうして誕生したイエス様はユダヤ人の間で二つ目のことなされていた割礼を受けました。あまり聞いたことがない言葉かもしれませんが、割礼とは 遡ること創世記17章9節から11節において、ユダヤ人の先祖であるアブラハムに神が命じたことで、ユダヤ人の男子が生まれた場合、誕生8日目に男性性器の皮を切ることにより、ユダヤ人としての、神の民としてのアイデンティティを表すものでした。この儀式に従い、イエス様は親であり、ユダヤ人であったヨセフとマリアの信仰によって、割礼を受けました。受肉によって人類と合体したイエス様は、この割礼によりユダヤ民族と合体したのであります。私たちのアイデンティティが私たちの民族性と結びついていますように、イエス・キリストのアイデンティティはユダヤ民族と結びついたのです。こうしてその存在はしっかりと人間の歴史の中に足跡を残すものとなりました。割礼は今日でも男子が生まれると病院で親の同意に基づきなされるものです。おそらくこの国の病院に共通することではないかと思うのですが、今日この国で子供が生まれると、その子はすぐに母親のベッドの横の保温器に寝かされてケアを受けます。そして特別な理由がない限り、誕生後の子供が親のいる部屋から離れることはありません。しかし唯一その部屋から離れることがあります。それは親の同意に基づいて男児が割礼を受けるとき、子供は別室に連れて行かれ、性器の皮にメスが入れられます。私の二人の息子もそのように別室に連れて行かれました。私は息子たちが別の部屋で力いっぱい大声で泣き叫んでいる声を聞いたのを今も覚えています。彼らの記憶にはないでしょうが、そりゃ痛いでしょう。人生最初の試練です。ちなみに覚えてください。今日割礼の有無は、割礼を受けてるかいないかは、キリスト教信仰とは何ら関係はありません。この割礼は今から4000年前に始まったのです。当時はおそらく石を削った小型のようなもので、その皮は切られたことでしょう。今のような衛生状態のいい時代でありませんから、ある意味それは生まれた途端に命がけのことでありました。その命をかけた割礼によって、当時は我が子は全く神の所有なのだという信仰の告白がなされたのです。そうです、ユダヤ民族は神への全く服従として子に割礼を施したのです。イエス様もこの割礼を受けることにより、その生涯を全く神により頼むものとして、自らをユダヤ民族につながることを良しとされたのです。そして、三つ目にイエス様が受けたこと、それが洗礼でありました。イエス様は公にその宣教を始める前に、バプテスマのヨハネからこのようにして洗礼を受けました。その時イエスは、ガリレーを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか？しかしイエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように 自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。ここでヨハネは自らとイエス・キリストについてはっきりと一線を引いていたことがわかります。そうです、ヨハネにとりましてイエス様は全く別格のお方であり、その時彼は神の子なるイエスが洗礼を受けるということに対して躊躇していました。これらからわかることは、イエス様の洗礼と私たちの洗礼は同じではないということです。それではイエス様の洗礼とは何だったのでしょうか。このところでイエス様は躊躇するヨハネに、すべて正しいことを成就することはふさわしいと言われました。そう、その成就とは、この時から遡ること750年も昔に預言者イザヤが書き残したあの預言の成就でした。これは彼が死に至るまで自分の魂を注ぎ出し、とが罪ある者と共に数えられたからである。そうです、その時イエス様は罪なきお方でありながら罪人の一人として数えられることを自らにふさしいこととして受け止められ、ヨハネから洗礼を受けることを良しとされました。このことはすなわちこういうことです。イエス様にとりまして受肉が人類との合体であり、割礼がユダヤ民族との合体であり、そして洗礼は罪人である私たちとの合体であったということです。こう考えますと、イエス・キリストの生涯全体が鮮明となります。そうです、まさしく神の子なるイエス・キリストの生涯は我ら人間と同じ歩みであり、その信仰、生活と信仰をユダヤ民族の中に据えたものであり、そしてその生涯、高生涯においてその多くの時間、ほとんどの時間を罪人と共に過ごすことに用いられました。そして罪人の一人として数えられたそのイエス・キリストは、その高生涯は十字架によって終わります。そう、十字架とは処刑のこと、それは罪人になされる極刑でありました。このイエスの十字架についてパウロはこう書いています。知者はどこにいるのか、学者はどこにいるのか、この世の論者はどこにいるのか。神はこの世の知恵を愚かにされたではないか。この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは神の知恵にかなっている。そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのである。当時ユダヤ人は十字架にかかる者は神に呪われた者であると考えており、それゆえに彼らはその十字架によって我々が救われるというようなことは、これはもう愚かさの極みだと考えていました。そのことに対してパウロは、イエス・キリストは人間の知恵と常識を超えた方法、すなわち我々が思う愚かさの極致である十字架に自らおかかりになることによって我々人間を救おうとされたのだと語ったのです。そしてこの子にここに記されております、そこで神は宣教の愚かさによって信じる者を救うこととされたのであるという、信じる者を救うこととされたという、そのされたという言葉をこれまでも何度かお話しておりますが、パウロは新約聖書の言語であるギリシャ語においてその言葉を、裁判の最終決議が出されるときに使われる専門用語を使っているのです。すなわちこういうことです。人々が我々が思う、愚かに思う方法、すなわち神が十字架によって人間を救うことを良しとされたという、 その最終決議は、イザヤよりはるか昔に父なる神、子なる神キリスト、聖霊なる神、すなわち三位一体の神があたかも、この人間をどう救えばいいのだろうかということを議論するかのようにして導かれた、誰もそれを変えることができない、神が自ら決めた最終決議なのだとパウロはここに書き記しているんです。ですから、イエス様が罪人の一人として数えられて洗礼を受けたということも、罪人の一人として数えられて十字架にかかられたということも、それは三位一体の神の意にかなうことであったのです。これらの成就に踏まえて、この時のイエス様の洗礼にはもう一つの意味がありました。それはイエス様が洗礼を受けました時に、天が開け、神の御霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきて、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるという天からの声が聞こえてきたとあるように、このイエス様の洗礼はメシアとしての就任式であったということです。これからイエス様は交渉外に入られ、宣教を始められる。その前に洗礼を受けられた、その就任式には天から神の声があり、そして洗礼を受けた瞬間に天から聖霊が注がれることにより、その就任は三位一体の神の了承することが明らかにそこになっているのです。そして驚くべきことに、この三位一体の神がイエスの洗礼に立ち会ったように、神はなんと私たちの洗礼にも立ち会ってくださるというのです。ですから今日私たちが洗礼を受けるとき、すなわちいよいよ水の中に全身が浸る直前に、牧師は何と言いますか。我父と子と聖霊の御名により何時にバプテスマを授けると宣言しますでしょう。これは牧師が決めたことではないのです。それは主イエスご自身があたかも私が受けたように、あなたたちもバプテスマを受け、父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと命じられていることなのであり、私たちはその命令に従っているのです。洗礼を授ける者も洗礼を受ける者も、その時三位一体の神が私たちと共にいてくださるのです。このような就任式によって始まりましたイエス様の交渉会は、この後のイエスキリストがどのように人の間で生きていくかということと、生きていったかということと全くずれなく合致しています。これらのことをパウロは驚きと感動をもって書き残しました。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それは、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌が、イエスキリストは主であると告白して、栄光を 父なる神に帰するためである。ここにはキリストイエスの受肉、割礼、そして洗礼が書かれています。この三つの道を従順に歩まれたお方であったがゆえに、神はこのイエス様を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼にお与えくださいました。それはこの世のすべてのものが、このお方の前に膝をかがめ、すべての被造物がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためなのです。主にある皆さん、これがイエス・キリストが洗礼を受けた理由であり、またそのことゆえに私たちがイエスの名のもとに洗礼を受けるということは、私たちにとりまして喜び以外の何者でもないのです。ましてや私たちはイエス様とは異なり、神の前に明らかに罪人であるのですから、イエスの十字架を前に自らの罪を悔い改め、罪の許しを受け、イエスにとりまして洗礼が就任式であったように、私たちもその時神の子とされたということを、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、お立ち会いのもと、この全世界にそれを宣言するのです。それが洗礼を受けるということです。このイエス様はこれまでお話してきましたすべてのことを成就した後、すなわち誕生し、ユダヤ人として育ち、罪人を愛し、彼らに許しを宣告し、最後に罪人の一人として数えられ、十字架で殺され、そして聖書が記しているように復活し、天に帰られる直前、私たちにこういう言葉を残したのです。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえに、あなた方は言ってすべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方において命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。このイエスの言葉ゆえに、私たちの教会はこれからもイエス・キリストの権威のもと、すべての人にイエスに命じられている一切のことを守るようにと教え、彼らをキリストの弟子とし、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを授けていくのです。私たちはこのミッションを神から委ねられているものであり、またそのミッションは私たちだけで成し遂げられるようなものではないのです。ですからイエス・キリストは世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日は聖書に記されているバプテスマ、洗礼ということについて、私たちはその 思いをあなたに向けました。あなたはこの地に人の姿を持って誕生し、そしてあのユダヤ人に自らなせと言われたあの割礼を自らも受け、そして罪人であるがゆえに受ける洗礼をもあなたは受けられたお方であったということを私たちはこの朝見ました。イエス様、あなたは何故これらのことをすべてお通りになってくださったのでしょうか。それはひとえに私たちのためであるということ、そのことがこの朝私たちの前に明らかにされました。ああ主よ、我らのところに来、我らと同じように生き、また罪人の一人として数えられることをよしてしてくださったイエス様であるがゆえに、私たちは一人の罪人としてあなたの御前に出て悔い改め、あなたの十字架の救いを見上げることができるものであります。どうかしよう、あなたが天に昇られるその前に私たちにお語りになったように、我々の教会があなたが再びこの地に来られるその時まで、まさしくその時まで、このあなたの教えをこの世界に伝え続けていくことができますように、またあなたの皆のもと、父と子と聖霊の皆のもとに一人でも多くの方があなたの御前に立ち返り、そしてバプテスマを受け、神の子とされていくことができますように、どうか私たちがそのミッションから目を離さずに、その使命を持ち続けていくことができますように、どうぞ私たちの教会をこれからも見守りお支えくださいますことをよろしくお願いいたします。私をそのためにあなたのただ憐れみによって、あなたの存在を知らしめていただいて、自らの罪を知らしめていただいて、悔い改めさせていただいた、そして洗礼を受けさせていただいた、まずこの私たちが、主よ、そのために何か私たちができることを主のためになしていくことができますように、我らはあなたが豊かに用いてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうぞ主の霊がここに集われましたお一人お一人の上にありますように、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって心からお祈り申し上げます。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。